聖書を朗読いたします。第一ヨハネの手紙3章1節から10節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書443ページです。御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれることで、事実またその通りです。世が私たちを知らないのは御父を知らなかったからです。愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されていません。しかし御子が現れるとき、御子に似たものとなるということを知っています。なぜならそのとき御子をありのままに見るからです。御子にこの望みをかけている人は皆、御子が清いように自分を清めます。罪を犯す者は皆法にも背くのです。罪とは法に背くことです。あなた方も知っているように、御子は罪を除くために現れました。御子には罪がありません。御子のうちにいつもいる人は皆罪を犯しません。罪を犯す者は皆御子を見たこともなく知ってもいません。子たちよ、誰にも惑わされないようにしなさい。義を行う者は御子と同じように正しい人です。罪を犯す者は悪魔に属します。悪魔は初めから罪を犯しているからです。悪魔の働きを滅ぼすためにこそ神の子が現れたのです。神から生まれた人は皆罪を犯しません。神の種がこの人のうちにいつもあるからです。この人は神から生まれたので罪を犯すことができません。神の子たちと悪魔の子たちの区別は明らかです。正しい生活をしない者は皆神に属していません。自分の兄弟を愛さない者も同様です。以上の聖書箇所より、心にまかれた神の種と題しまして、中西義之先生よりお話をいただきます。
この手紙を書いたヨハネが何を思いながら書いていたのか、まずはそのことから触れていきたいと思います。時間的には週末が近いこと、世の終わりが近づいている、キリストの再臨が近づいている、そのような状況ですから、この手紙を読む者は皆切迫感を持って臨まなければならないということになるでしょう。世の終わりが近づく中で起こっていることといえば、反キリストであります。反キリストとはキリストを信じない人全般を指しているわけではありません。全く別の宗教であればクリスチャンが惑わされる危険性はほとんどないと言えるでしょう。そうではなく、クリスチャンを惑わすほどに近い距離感を保ちつつ、決して同じ教えではないもの、一言で言えば異端なのですが、一目瞭然に分かるものではない。だからこそ警戒を促されているんです。そういう穏やかではない状況において本日の御言葉が語られているわけです。ヨハネは喜びと興奮を持って私たちが御父から愛されていることを語っています。愛というものはそれ自体人の目には見えません。愛されていることが分かるためには何らかの形が必要であります。よく恋人同士でもプレゼントを送ったりとか、夫婦とかでもやることはあると思うんですけども、愛してるって言葉だけだと、まあ愛してるって言葉だけでも大事で通じる場合もあるんですけども、やはり形に表さなければわからないことってあると思うんですよね。で、私たちがいただいている愛というのも、言葉はもちろんすごい尊いんですけれども、形に表されているんだ。それが、ですね、まあ、愛というのは、まあ、それだけでは人の目には見えないから、まあ、形に表されている。 愛されていることが分かるためには何らかの形が必要で、神の愛がどのような形で表されているのかというのが、この文脈においてはですね、神の子という呼び名で、示されているんですね。私たちがどうして神様から愛されているか、まあ、いろいろあるんですけれども、ここでは神の子という呼び名が神の愛を受けている証拠になっている。これは最高に尊い、最高に誉れ高い称号ですが、考えれば考えるほどありえない話なんですよ。たかが人間、大地の塵から取られた存在であります。そんな人間が神の子と呼ばれるなんて、あまりにも恐れ多い。神様は永遠のお方ですけど、私たちの命には限りがある。本当は比べるのもおこがましいんですよ。仮にも神様のように完全で立派な存在になれるのなら、なんとか神の子と呼ばれるかもしれませんが、広い世界を見渡してみても、そういう人間なんていないですよね。それなのに、例えば私みたいな平凡な人間でも神のことを呼んでいただける。なぜクリスチャンが神のことを呼ばれるのでしょうか。お察しがつくかと思いますが、イエス・キリストであります。主が十字架で命を捧げてくださったからこそ、こんな私たちでもキリストを信じるだけで神のことを呼んでいただける。他に根拠はありません。キリストだけなのです。しかもただ神の子と呼ばれるだけではありません。事実またその通りです。ヨハネはそういうふうに言ってるんですよ。神の子と呼ばれるのは気休め、単なる気休めではなくて事実なのだと。本当に事実なのかと私たち自身を見たら、とてもそうは思えないかもしれないけども、そうなんだと神の本気度が伝わってくる御言葉であります。私があなたたちに神の子、呼び名だけではなく存在そのものを与えたんだ。主はそういうふうにおっしゃってくださっているんです。なんとなく私たちは神の子と呼んでいただけるんだなって、まあ、ポカンとそういうそんぐらいの感覚でですね、言うにはですね、ちょっと神様に申し訳ない気持ちにさせられると思うんですね。罪深い人間を神の子とするために、神は罪なき御子を十字架につけられたのであります。御子がどれほど私たちを愛してくださっていることか、偉大な神の愛はキリストの十字架を抜きにして人類が知ることはできないのです。主の十字架に神のあふれんばかりの熱情や真心が込められているわけですから、私たちも燃え立たないわけには参りません。とはいえ、すべてのクリスチャンにとって悟るべきことがあります。神の子としてまだまだ成長途上にいること、完成形に至っていないこと、完成される前に世の終わりがやってくること、そうなんですよ。私たちの霊的成長が未完成なまま主は来られるのです。真面目なクリスチャンほど終末の裁きを恐れるものなんですよ。昔の人たちは本当に恐れたわけですけれども、モーツァルトの遺作とか最後に作ったレクイエムなんかもですね、本当に何て言うんでしょう、最後の審判を恐れるような、まあ、驚しい歌が出てくるんですよね。その辺は現代のよりも昔のクリスチャンの方がはるかに真面目だったことでしょう。昔の人たちの話とか音楽とか聞かされるためにですね、なんか私も神様の裁きをちょっと軽んじてしまってるんじゃないのかな、思ってしまうことがあるんですけれども、 それゆえにですね、昔の人は終末も恐れていた、それほどに恐れていたことでしょう。その点ヨハネは信徒たちに向かって、愛する者たちと優しく呼びかけています。慰めと励ましが必要な状況なのです。クリスチャンは今すでに神の子ではあるけれど、自分がどのようになるのかはまだ示されていないのだと。どのようになるのかっていうのはですね、私たち自身が主が来られるときにどういう様で主をお迎えできるのか、おのおの成長のゴールはわからない。100点満点だとしたら何点まで取れるのかはわからない。到達点は未定なのです。だから昔の人たちは恐れたんですよ。そこにサタンの誘惑が働くこともあるでしょう。お前はダメだ、もう成長なんてできない、主が来られる日には滅ぼされるに違いないと。しかしそういう心配は無用です。それどころか心配すること自体が不信仰なのです。巫女が現れるとき、巫女に似たものとなることを知っています。ヨハネはそういうふうに言っているんですね。巫女に似たものとは姿形が似ているということではなく、その生き様が巫女と似たものになるということ、神との関係性が巫女が完全であられたように、私たちもまた完全なものにされること。救いは神が始められたことですから、救いの完成もまた神の御業なのであります。人間の技じゃないんですよ、救いというのは神の技だから、完成も神がなさしめてくださるんだ。例えばですね、アスリートが厳しいトレーニングを積んで怪我などの困難を克服して、やっと世界大会やオリンピックに出場して表彰台の上でメダルを受ける、そういうイメージとは違います。もちろんアスリートだって一人の力で勝利を勝ち取れるわけではなく、多くの人の指導やサポートを受ける必要があるわけですけれども、クリスチャンは全然違うんですよ。そもそも神の子の身分は厳しい修行によって勝ち取るものではありません。勝ち取れないのです。むしろ一方的に与えられる恵みなのです。勝ち取ろうなんてあまりにも恐れ多すぎます。あまりにも恐れ多すぎて頭の中で想像することすらできません。ただいただくだけ、すでにいただいています。十字架を見させていただきました、信じさせていただきました。それがすでに救いの保証になっているのです。私たちの今後のことは天の父が引き受けてくださったのであります。身柄は聖霊によって確保されてしまった。もう離れられません。神の愛に包まれているのですから、当然でありましょう。私たちはもう身柄確保されているんです。神様に保証されているんですよ。神の子だって言っていただけるんですから、それ以上何も必要ないんです。もし自分の信仰に不安を覚える時があるとすれば、まだ成長の途中だから。この世に生きる限り、この世が続く限り、人間は不完全。神への知識も信仰も不完全。これ当たり前なんですよ。けれども私たちの身柄は神が保証してくださるんです。その時が来れば完全にキリストのようになれるのだと。どうやってなるんだって私たちが頑張る必要ないんですよ。 キリストのようになれるんだって、もう保証されてるんです。どうやってそうなるのかはお任せであります。なぜなら、先ほども申しましたように、救いの技は人間のものではなく神のものだから。今は未熟なクリスチャンでも、巫女につながっている限り必要な栄養は巫女からいただきます。惜しまずに与えてくださいます。だからもっと求めるんです。もっとください、栄養を与えてくださいと。巫女にこの望みをかけている人は皆、巫女が清いように自分を清めます。ありがたい御言葉なんですね。これはヨハネが語っている清さとは、神の御前に汚れのない良心のことを指しています。倫理道徳的な清さも関係していますが、何よりも神の御前に堂々と顔向けできる心持ちなのかが問われているのです。人はごまかし通せても神を欺くことはできないですよね。大切なことは、世の終わりには私たちが御子に似たものとされる望みを持ち続けることであります。もう御子に似たものにしてくださるんですから、それをまあ持ち続ける、捨てなければいいんですよ。そう言われるのもですね、信仰者が神の御前に何も後ろめたいことがない状態なんて容易に考えられないからなんですよ。もう私たち自身のことを思えば明らかだと思うんですけど、やましいことなどないに越したことはないんですけど、実際どうでしょうか。本当に神の御前にやましいことなどないと言い切れるでしょうか。聖書は人間の表面的な清さよりも内面の清さを深くえぐるように問うてくるわけですが、本気で神から問われた時にはこう答えるしかないでしょう。主よ、あなたは何もかもご存知です。ああ主よ、どうかしもべの罪をお許しくださいと。ヨハネはここから罪や法に背くことについて語り始めます。なぜ罪について語られるのでしょうか。それは聖書の伝える救いが罪からの救いだから。救いと聞くと人々はいろんなものを想像するでしょうけれど、聖書で救いといえば罪からの救いなのであります。そこで緊張関係が生じるんですよ。罪から救われているはずの信仰者が相変わらず罪を犯してしまうこと、罪と無縁になったわけではないこと、そういう状況の中で一部の異端者たちがクリスチャンを惑わすのです。キリストによって魂が救われているんだから肉体は罪を犯しても構わない、だってどうせ肉体は滅びるんでしょ、だったら罪なんて気にすることはないんだよと。ひどいと思われるかもしれませんが、この手紙の背景にはそういう異端の影響が影を落としていたんですね。で、実はヨハネの手紙だけではなく、パウロの手紙にもそういう背景をにじませるような言葉があちこちに書かれているんですね。肉体はどうせ滅びるんだからもうどうだっていいんだ、魂が救われてるだけでいいじゃないか。皆様もよくご存知の現代の異端はキリストの十字架にまでケチをつけました。十字架は魂の救いこそ成し遂げたものの、肉体の救いは成し遂げられなかった、半分しか効力がないのだと。ひどい話ですね。ただ多くの異端はクリスチャンが犯す罪の現実に疑問を感じ、その疑問を何とか解消しようとしてですね、 誤った道を選んだことから生じたのでしょう。真面目な人ほど、真面目っていうか良くない意味で真面目な人ほどそういうことやっちゃうんですよ。クリスチャンなのに罪を犯してるということは救いが十分じゃなかった、それとも肉体なんかどうでもいいんだ、現実に妥協するんですよ。教えを歪めるんですね、現実に妥協する形で。罪から救われているはずなのに救われていないような現実があると、そういう都合の悪い現実に直面して悪い方に転んでしまう、そういうことはよくあるんですね。今も昔もあるんですね。いかなる動機や背景があっても本来の教えを歪めてしまうのは人間の弱さ、愚かさ以外の何者でもありません。しかしそこで負けてしまってはならないのです。主から受けた教えに固く踏みとどまらなければなりません。残念なことにですね、異端の方が分かりやすいんですね。はっきり言うとですね、分かりやすいのは人間に理解しやすい教えに歪められているからなんです。私たちのその頭の構造というか脳みその弱さっていうのはそういう方になびいてしまいやすい、本当の教えほど分かりづらいところがある。ヨハネは原則的なことを告げています。罪を犯す者は皆法にも背くのです。ここでの法とは神の掟であります。立法という言い方もできるんですけども、より広く神様が私たち人間に求めておられるもの、命じておられるものということがここには法という言葉に表されているんですけれども、つまり、罪とは神の掟、神の御心に背くことなのだと。ここには魂と肉体を分けて考える発想などはありません。聖書は肉体と魂という言葉を使うことがあっても分けることを正当化はしないんですよ。人間は肉体と魂両方あって人間なんです、ね、人間は人間、魂と肉体を兼ね備えてこその人間であります。人間は霊肉全体として把握されているのです。この肉体も含めて神の御心を表すために与えられているんですよ。人間というのは心も体も神様のために用いる、その人間が神の掟に従うのか背くのか、どちらかしかありません。肉体では背いているけど魂は背いていないから大丈夫とかですね、勝手に解釈してはダメなんですよ。ヨハネが教えています。巫女は罪を除くために現れました。主は肉体、人間の肉体も罪も肉体も魂も罪から救うために命を捨ててくださったのです。魂だけではなく体のためにも主は命捨ててくださったんですよ。そのために人間として来てくださったのです。その十字架で二つのことが教えられています。一つ目は人間の罪が救いがたいこと。十字架っていうのは裁きでもあるんですね。十字架は人間が受ける呪いの象徴でもあります。お前たちは罪深いんだ、宣言されてるんですよ神様は。そこで二つ目の方はもっと大事なんですけども、救いがたい罪が巫女の十字架ゆえに許されていること。巫女が一切の呪いを引き受けてくださったので、信じる者にはもう同じの呪いは残されていません。もうイエス様がそれで取り去ってくださった、その主を信じる者はもう同じ呪いは受けないんだけれども、罪許されたクリスチャンが再び罪を犯すことは可能だと。 残念なんですけど、これがありのままの現実、隠しようのない現実であります。罪を犯す自由も犯さない自由も共に人間に与えられていることは心に留めておいてよいでしょう。自由とは選べるということなんですよ。神様に背くことができずに従うことしかできないんだったら、そこに自由はないわけです。自由とは選べるということ、選択肢があるということ。神は人間に自由を与えてくださいました。従うのか背くのか、神様はその自由を私たちに手に与えてくださる。その自由があるからこそ人間は神に背くこともできてしまう。しかし神は人間がご自分に従うことしかできないように強いることはなさいません。神は強制を好まないお方なのです。無理やり力で押さえつけて私に従えと、そういうあり方ではなく、自ら進んで従ってくることを求めてくださる。本当は危ういんですよ、こんな私たちに自由を託しちゃうなんて、選択肢を与えちゃうなんて、本当は危ういかもしれない。それにもかかわらず神は私たちに従って、自ら進んで従うことを求める、応答性を求めてくださる。自由な意思に基づきあなたにお従いしますと、そのような関係を求めてくださるのです。それが本当の愛なんですよ。強制されていたら愛なんてないんです。その出発点として十字架のキリストが与えられました。罪人である私たちのために命を捨ててくださったお方が、もう罪を犯してはならないと優しく諭してくださるのです。厳しい罰によって人間を脅すのではなく、すべてを投げ打ってもう罪を犯してはならないと呼びかけてくださる。このお方において私たちは罪を犯さない生き方へと背中を押し出されていくのです。信仰者を罪から引き戻すのは、罪から神へと引き戻すのは、十字架につけられた主の温かい御言葉に他なりません。強制ではなく脅しでもなく、命を懸けてくださったお方の御言葉による諭しであります。私たちのために主がどれほど苦しんでくださったことでしょう。感謝と喜びを常に新たにしたいものですよね。御子のうちにいつもいる人は皆罪を犯しません。そうヨハネが語るのは、主に信頼を置いているから。何か神様が怖くて忖度してそういうふうに言ってるわけじゃないんですよ。脅されてそう言えって首根っこつかまれて言ってるんじゃないんです。主に信頼を置いて、救われた喜びと感謝の中で信頼を置いてるからこそ、罪を犯しませんって言い切れるんですよ。キリストを喜んでいるから、兄弟姉妹とこの思いを共有できると確信しているから、そういうふうに言える。私たちはキリストの命をいただいているのです。神の種がこの人のうちにいつもあるからですとヨハネは語ります。信じる者は二度と罪を犯さないと言われているわけではありません。わかりますよね。クリスチャンでも罪は犯すんですよ。ヨハネはそのことを前提に語っているのです。本日の御言葉においてですね、これ勘違いしちゃいけないんですけど、クリスチャンは罪を犯さないと言われているのは、 より正確には罪を犯し続けないということなのです。仮に罪を犯してしまっても繰り返すことはない。なぜなら主を愛しているから、まあ、愛されているからこそ愛するっていうこともできるようにさせていただいたわけですけれども、あのお方の十字架の苦しみを思うなら、そうやすやすと罪を犯し続けるなんて申し訳なくてとてもできなくなるでしょう。なんかこんちくしょうって思った時もですね、主の十字架を思う。何のために主が命を捨ててくださったのか、そのことを思うと、あ、とてもこんちくしょうと思っちゃいけないんだというのも示されてくるんですね。また日々いただいている御言葉の恵みを思えば、とても恐れ多くて神に背き続けるなんてできなくなりますよね。少しでもそのような思いに、そのようなっていうのはですね、主のことを思う、そのような思いになるとすれば、その人にはすでに神の種がまかれているからなんですよ。神の種って目に見えるわけではないんですけど、現実なんです。私たちの中にまかれている、力を持って働く現実なんですよ。本当に不思議な力だと思います。強制ではありません。脅しでもありません。もっと穏やかで温かくて優しい感情、しかし同時に脅しや強制よりも強い感情であります。そこに神と私たちとの確かな絆があるのです。罪を犯し神に背くことは、そのような恵みの一切を放棄してしまうことだと言ってよいかと思います。もったいないと思いませんか、思いませんかっていうのは、まず私自身に問われて、もったいないですよね、放棄してしまうなんて私自身思うことなんですけれども、キリストのうちにとどまることの平安を一度知ってしまったので、もう他の場所に行きたいとは思いません。主の苦しみは我がためなり、そのことを教えられた今は、どうやったら主に喜ばれるのか、自分を喜ばせることよりも主に喜んでいただく生き方があるのだと教えられ、そちらの方向に向かって歩みゆくものであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、今日もあなたの御言葉に聞く恵みを与えられまして感謝いたします。あなたは私たちを神の子としてくださいました。大いなる恐れ多い恵み、大いなる呼び名であることを覚えますけれども、ただ私たちがそう呼ばれるだけではなく、事実神の子なのだと、あなたは私たちに神の種をまいてとどまるようにしてくださいました。どうかその種が成長して大きく伸びて花を咲かせ実を実らせるように、どうかあなたが日々御言葉の糧によって私たちをますます成長させてください。あなたから離れることはもうできません。主をどうかますます私たちがあなたを慕い求め、世の終わりまでまた主を再びお迎えする時まで、ひたすらあなたの皆を崇めるものとさせてください。また世の人々もまたあなたと出会い、誠の平安に至ることを得させてください。救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。